山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
何か無計画に始めたんですか、それで。アスカラは、アスカラって僕の聞いたところによると、はい、あの会社の由来はあのあれですよね、ホワイトカラー、
そうですね、
それからいわゆる肉体労働のブルーカラーと、
はいはい、
もう一つアスカラーという襟があってもいいんじゃないかという、
そうですね、
こじゃれた感じですね、
はい、
なんかちょっと
ね、そうですね、これからはその第一共生といいますか、地球と共生する職業人材になっていくべきじゃないかなというふうに思ってまして、まあ、個人もそうですけども企業様に対しても、そういう転換ですね、
はい
はい、アースカラーへの転換というものを、まあ、主に私が教育分野にいたので、人材育成という分野で、サービスを展開していこうというふうにしてます、で、現在は、まあ、アースカラー反応ファンX道場というのをやってまして、はい、で主にこれがメインになっちゃっていますけども、まあ、個人向けですよね、で本当は企業様にもそういったところに来ていただきたいんですけど、やっぱり不況が続いているのと、まあ、この311で、まあ新しい研修費用とかなかなか出せないとかですね、まあ、いろんな事情がある中で、今は個人の方に重きが置かれているという状況ですね、はい、
なるほどね。今その大きなシフトを都会、例えば東京って世界でもすごく超大都市じゃないですか、
はい、
でまあちょっと辛口で言うとどうですか、このグローバリゼーションは。
グローバリゼーションですか、
まあまあ、要するにそんな人が増えてきましたね、じゃあ農業と半分やりましょうみたいな、そんな甘っちょろい感じじゃないと思うんですけどね、まあ、いろんな今スピードがものすごいスピードでガラガラ変わってるので、
そうですね、やっぱり、311の時に皆さん感じたと思うんですけども、グローバルサプライチェーンといいますか、
はい、
結局経済って遠くから物を運んできて消費しているという構造に成り立ってますんで、はい、天災とか、有事の際ってそのサプライチェーンがいとも簡単に切られてしまうんだなと、でエネルギーがまさにそうだったと思いますし、でそれを実感した皆さん、ま、僕も含めて、再認識したのはやっぱり衣食住の、人間が生きるために必要なものっていうのはもっと 手近に
です、ね、
もっと近くにこう置いておきたいというか、困ったら、じゃあ自分で種をまけばいいんだとか、いう環境がないっていうのはすごく都心の人にとってリスクだなと。
いや、あの時ねびっくりしたのは、停電すると会社に行っても仕事ができないということが分かったことと、それから、ガソリンスタンドが閉まるんだっていう、ガソリンスタンドってのはいつも空いてるもんだと思ってたわけね。だから売り切れですなんて言う、どうすんの車はみたいな、車なんかガソリンがなかったらただ の重たい箱なんでね、あれ、
本当そうですよね、
まあ、ちょっと休憩できる小さい部屋とも言えるんだけど動かなかったら意味がないよね。だからそんなことが本当普段全然意識もしてなかったことがね、要するに足の小指をぶつけて初めてここに小指があったって分かるじゃない。
そう
わかる、心臓が同期して初めてここに心臓があるって分かるよね。そんなことがね忘れてたね。
そうですよね、
なんかだからいかに脆弱かというか、本当にやわなシステムなんだなっていう、
そうですね、これまではもうそこに乗っかって半ば分かりながら皆さん働いてきたと思うんですけども、で、なんていうんですかね、そのシステム自体がそういったものに支えられてきたんだっていうのをすごくよく、分かったと思いますんで、じゃあどうするかっていうところですよね、でじゃあ生き方って別にあるのっていうことを考えますと、まだ揃ってるとは言い難いとは思うんですけど、ただ私が作っていきたい、その生き方というものとして、まあ、反応反 X、を、 皆さんに進めていきたいと思ってます。まあ、ハンノハイクス自体はあの私の言葉ではなくて、塩見直樹さんという方、京都府に住まれている方の言葉なんですけども、はい、
うん、だから要するに別のオルタナティブなライフスタイルの成功事例を早く見せてほしいっていうことですよね。それがないと、ね、お手本にするものがないと、
そうですね、
向かっていく人もいないし、冒険家だけですからね、そこに。で、冒険家っていうのはみんなが成功するとは限らないから、10人のうち1人だけ成功して9人が失敗するみたいなのが冒険家だから、だからできるだけそこに、そういう形になろうという人はこういうモデルが、ロールモデルがあって、そういうふうに真似していけばとか、そこを頼っていけばなんとかっていう、なんかそういうことですよね。
そうですね。
そういうのを、まあ、その道場なりその実践の中で作ろう、
はい、
ということですかね。
そうですね、うん、私たちの会社は3人で始めてるんですけども、それぞれがハンノハイクスを実践しましょうという思いでいますので、まあ、ベンチャーで立ち上げの時からあの農業をもう半分ぐらいやってるやつがいるというのは非常に何て言うんですかね、その推進力としては遅くなっちゃうんですけども、ただ我々はポリシーとして、
そっか、ちょっと待って3人とも反応反 X をやりながら会社をやるっていうんですね。
やろうという
ふうに、会社に出社してきて、と誰かは畑、田んぼに出てるとか、
まあそうですね、
仕事にならないとそこからスタートしてるか。
それぞれのペースでやはり畑だとか田んぼ、自然のサイクルに合わせた仕事を持っているので、
そうですね、繁忙期とね、
そうです
ね、あれが季節によってありますからね、
そうなんですよ。こういうふうに雨が降ってくると、台風が来たりすると、田んぼや畑が心配になってしょうがないみたいな
実は僕も今朝ね、ここに来る前に自分の畑に行って、支柱をちゃんと立ててね、今台風が来てますから、
はい、
それは朝やってきました、雨の中。
そうですか、
そういうことですよね。
そういうことが
頭に入っ、田植えの時期なんて会社行っても誰もいないっていう話ですか。そうすると、
そうですね
てか電話かけても誰も出ないと、
そうです、そういうことはよくあります。
いいな
田植え自体はもうイベントにしまして、会社の、仕事にしましたけどもね。
あ、
はい、
そうかそうか、それはもう逆に仕事になってる、フィールドワークになってる、
ね、そうですね。できるだけその反応生活自体をもうイベント化して、仕事にしてしまうということもやってますね、はい、
なるほどね。そうか、そうするとあとは今はじゃあどういうふうなこう会社の動きとしては、どんな今の道場が一つメインの動きとしてあって、
はい、
うん、
そうですね、これがもうメインでして、明日からハンノハイクス道場というものが、で今おかげさまで内閣府の地域社会雇用創造事業というですね、事業がありまして、その二次委託という形で、道場の一部提携をして、国 の、 その要は助成金をいただきながら、運営している部分もあります、ですので一部の道場のイベントだとかコンテンツは、無料で受講者が参加できるというようなこともあったりするので、
はい、操作っていうとどうやって行けばいいんですかね、東京から行くので。
操作はですね、イベントをやるときはですね、成田空港集合とかにしてます。成田空港駅というのがありまして、そこから車で30分ぐらいなんですけど、
バスかなんかで送迎するようにして
車でピックアップに行ったりしてますね。
なるほどね、
はい、そうでなければJR 総武本線というものがですね、八日市場駅っていうのがありまして、そちらちょっとぐるっと回っちゃうので成田空港の方が行きやすいとは思うんですけども、はい、
そういうハンノハイクス、そもそもハンノハイクスって何でしたっけ今頃こんなこと言って
る、はい、
ハンノハイクスみたいなところでね、
はい、
そのビジネス、いわゆるお金を稼ぐビジネスと、あとは、食を作る脳というものですか。
はい、
それを、バランスよくやっていこうということですよね。
はい、そうですね、
兼業農家みたいな感じですね、
そうですね、兼業農家の進化したような言い方なんですけど、 大きく違うのかなと思いますのが、その X の部分ですね、はい、現金を稼ぐ、ための X が、よりその地域のためとか世の中のためとか、その自分の得意な授かった能力を使って、世の中を良くするために仕事を作りましょうというようなコンセプトが入って、
そうですよね。通常会社勤めできませんもんね。
そうですね、
週4日は僕農業やってるんでって言って雇用してもらうのも、そうですね、難しいですよね。
そうですね、ですので単純な兼業農家というよりも、X に関しては、自分の転職というか、いうものを思考して、
そうすると基本的にはまあ独立みたいな、
そうですね、
ある種なんか会社を作るかフリーランスか、そんなようなスタイルですか。
今現在反応反 X を実現されて成功されているという方はやっぱそういう方が多いですね。自分自身に手に職があって独立してもやっていけるような方が、地方で農的な暮らしをしながらやっているというケースが多いんですけど、ただそれですとどうしても個人技によってしまうので、私などはそれをもっと普通の人が、これまで都市でサラリーマンをやってていた人が、できるようにしていきたいっていうのを思ってるんですよね。
どうやったらできるんですかね。
それはですね、例えばですけども、企業さんが反応反 X 化していくっていうことを、進めたいです。
それうちも興味あるんですけど、企業が反応反 X、企業会社に行って、朝朝礼やって畑に出るみたいな。
そうですね。と言いますか、企業様の方から、月金は絶対にこのオフィスの中にいなきゃいけないぞとか、で時間が9時5時とかですね、そう決めないでいただいて、
決めない、
でそこに能を入れていただくと、やっぱり能はその自然界の仕事なので、待ったなしで自然ですと来ますから、まず脳がベースにあってその残りの時間というんですかね、まあ、そこはいろいろシェアをしながらやっていけば、うまくできるかもしれない、
まあ、だからそれ今の固定観念だと無理だって話になるんだけど、やっぱりその脳が中心に優先順位をプライオリティを先に置いてやろうっていうふうに、やっぱり経営体を組み替えるみたいな話ですよね、事業スタイルをね。
そうですね。ただこれはいろいろそういうことをやりたいという企業さんといろいろ話をしている中で難しいなと思うのは、今すでにもう雇用されている方たちが、そういう生き方にシフトしてって言ってもなかなか、
それはそうです
ね、うんと言わないので、反応反 X をやりたいという人たちを、地方のオフィスで雇っていただくというような形にするとかですね。
どうかね。
そうですね、どうでしょう、まあ、パッとイメージが湧かないんですけど、募って何でしょうね、そう言って支えてくれる人が一人二人こう現れてくれば、こう徐々に広がっていくのかな。
結局反応反 X で地方での問題もそうなんですけども、地方に雇用がないっていうのが一番大きいと思うんですよね。で、今都会になくてもいい機能、必ずしも都会じゃなきゃいけない機能とそうでない機能ってのあると思いますので、そうでない機能を地方に移転していただいて、で従業員を再編成するというのは、まあ、難しいと思うんですけども、はい、
なんか そうですね、なんとなくだから、まあ都会と地方と両方拠点持ってるところがあって、で地方は都会並みの生産性を上げると言ってもなかなかそういう競争においてはちょっと、負けるところがあると、で地方は一方では、農業は疲弊していて、農地は荒れていて、農家はすごい高齢化していて、そうすると地方の企業の地方出張所なり支店なりがそういう農家支援みたいなことを会社の中の業態に取り組みながら、取り込みながら、でそこのなんとか支店は、週のうち何日 お百姓さんと一緒に畑仕事やってるらしいよみたいな、でそうすると東京に勤めてる人たちがいいなみたいなやつが何人かいて、
そ
っちに転勤させてくれませんかみたいな、なんかそういう感じですかね、イメージとしては。
そうですね、
なんとなく、
やっぱ都心とその農村のこの相互 の人の交流というのも促進していくと思いますし、うん、よりお互いの価値観をこう分かっていって融合していくと、うんうんうん、でその都会で、まあ、今メンタルヘルスの問題もすごい大きいと思いますけども、うん、病んでしまいそうになっている人がいましたら、うん、じゃあ、何ヶ月間交換してみるとかですね、いう形とか、であとはですね、生産性の問題はちょっと難しいですけども、うん、じゃあ反応をしていると生産性は下がるのかっていうのは、これは、実は実験してみないと分かんないんじゃないかなと私は思っていまして、
うん、
例えば週5日間、都会のオフィスで、コンを詰めてやってらっしゃる方と週4日間、うんうんうん、それ都会の仕事をして、うん、週1で、農作業に没頭するという5日間の場合、うん、出来上がったその、まあ、作品じゃなくて、まあ、仕事とかって どっちがいいものになってるかというのは、実は脳的な生活、脳に触れている人の方がですね、より生産性が高くいいものを作るんじゃないかっていうようなことを実験したいなと思ったりします。
確かに、はい、確かに。
ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。